怪異収集家だよ、木原博勝です。
怖い話はもともと好きなんですけれども、それを集めるということをこの番組で知りました、プロレスラー松山勘十郎です。
小さな頃宇宙人見たり妖怪にも会ったり妖精にも会いました、日月岩子です。
最近ちょっとね、怪異体験をしてなくて禁断症状が出てきているディレクターの佐々木隆正です。
変な番組
もうそろそろちょっとね、
なんか来てほしいですね、
は
い、
もうそろそろちゃいます、
はい、先週からアナウンスをし始めましたけれども、はい、今回の1ヶ月分のシークエンスで、うん、松山勘十郎さんが、我らの勘ちゃんが卒業いたします。
皆さんありがとうございました、今まで。
ありがとう。はい、
そのシークエンスの第2回目が、今夜ということになりますね。
ですです。
長い間お疲れ様でした。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
はい、こんな、こういう場合ね、本人がいなくなってからお便り来るんだよ。松山勘十郎さん、お元気ですかとかっていう。
本当ね、なんかあるあるじゃないですか、それって。散々言うてなかったかみたいな。
そうそう、今まで経過とに思い出したみたいに。
思い出したかのように。そう、だから、なんかあるんやったら、おるうちに送ってくれさ、ええやんけっていう、よくお店とかでもそうじゃないですか、閉店するってなった途端にさ、なんか、
道頓堀の食い倒れ人形がなくなると聞いた途端に、店、わんさか帰ってきて、最後見に来るって、いつも来てくれたらなくならへんかったのに、
そうで本当に、ほっとき毎日ように来る人とかって、そういう時何にも言わないの、逆に。
そうですね、そんなもんね。
こう、日月さんのファンの方とかでも、やっぱりいろんな人いるでしょうね、やっぱ
り。
まあ、どっかのタイミングで宣伝もあったら、ぜひ、ゲストでまた戻ってきてください。
そうです。ゲストで来てください。
来てください。はい、収集したのがあればね。
はい。
はい。はい、さあ、今回ですね、なんと、海外から。
あら。
マジ、本当に
本当。
マジで。
あ、こうそうだと思いますよ。
なんか久しぶりな感じがあって、うん、海外から。
木原さんの大好きなローチェスターより南に2時間ほどのニューヨーク州の田舎に住んでいるユミンです。うん、海外ね。
フォックス姉妹が住んでいた、
うん、
1848年に起こったフォックス姉妹事件の近くからお便りをくださったということですね。
ゆかりがありますね、会員に。
はい。今年8月に、ポッドキャストにて番組を見つけ、たった今、2ヶ月かかり、8年分のポッドキャスト。
マジですか、
うん、全ての
本当ですか、
そう、すべての番組を聞き終わりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
えらい労力ですね、これ。
暇なんですか、
時間かかってますよ、これ。
いや、ね、そんだけ時間使っていただいて。
そうです
いや、本当ありがたい。
は
あ、ね、はい。最初は木原さんが少し怖かったんですが、それ、我々も一緒ですね。
ほら、怖かったって、ほら。
お便りなかったんでね。
聞き進めるうち、素晴らしい方だなと思い、改めました。
あら、いや、それは誤解かもしれない。
あら、
うん、私自身は思い当たる回はないんですが、うん、何か思い出したり、アメリカ海兵隊の夫に、何か快適な話を聞いたら、ぜひまたメールさせてください。すべて聞き終わり次第。メールを送りたいと思っていたので、うん、まだ夫に怪異体験があるかは聞いたことがありませんが、
はい、
体験談が今はないのでお題を出させてください。ローチェスターや私の住んでいる地域といえば、うん、巨大な湖がたくさんあります、
うん、
なので湖でお願いいたします。
ネッシーみたいなものなんですか ね。
海はお題であったかと思いますが、
そうですね、
うん、湖はなかったかなと思います。
さすが全部聞いてるから、
うん、
いやでもね、これお題を担当してた拙者としてはね、うん、ちょっと悔しいです ね。
確かに抜けてたなと。
湖があったかと、
ね、
池はあったような気がするけどね、
う
ん、
あ、そうですね、
怖い水曜日ロスになりそうなので、次は別冊も購入して聞いていこうと思います。
ありがとうございます。別冊だけでも300何回ありますから ね、 もう
ね、めちゃくちゃいい書
です、ね、いやでも
6でもな話してるけどね、
拙者がまだいる間にこうしてね、お便り送ってきていただけてよかったです。
本当本当ね、
ね、うん、
はい、ところで、ね、
湖です。
湖でございます、
うん、つくづく思うんですけれどもね、うんうん、
はい、
湖というものと池というものと我々はどう向き合っておるのだろうなと思ったりすることがあります、うん、
はい、
池って自然にあるものを池と言ってたりはするんですけど、
うんうん、
僕らの小さい頃はね、ちっちゃな池が時々あったんですけども、
鯉が泳いでるようだ、
まあね、農業用に貯めてある池かと思ったら、
うん、
爆弾が落ちた跡を広げてそのまま池にしたっていうような小さな池がいっぱいあったりした。
なるほどなるほど。
やがて危ないから埋められたりするんですけどね、
うん、
で日本で湖といえば琵琶湖を想像される方多かったりするんですけど、うん、はい、しますね、正確には琵琶湖は川ですから、
うん、
琵琶湖という湖 としてついてますけどもね、うんうん、位置が点々と変わる、なんかね、ローランを滅ぼしたロプノールというさまよえる湖みたいに、あんな形はたまたま今、琵琶の形してるから琵琶湖やって言われたりするんですけど、いやいや、もともと琵琶の形なんかしてなかったんで、という、一応あれはな、巨大一級河川やと思っていただいて、まあ、差し支えなかったりすると思うんですけれども、じゃあね、湖と呼ばれるものの多くは何かというと、割とね、火山系で大きなボコができたところに水が溜まってるのが日本の湖的な印象かなと思ったりはします。火山でせき止められたとか、土砂崩れでせき止められただとか、火山で噴火した、噴火口に、水が溜まっただとか。まあ、だから、ね、屈斜路湖の屈指も、池田湖の石もいいですけど、噴火した後に雨水や地下水が溜まったとこにね、昔の恐竜がいるって、
ね、考えづらいですね。
ちょっとね。
まあ論点で絶対そこになりますもんね、やっぱりね。ロマンは感じるんですけどね。
いや、そうそうそう。ロマンは感じるんですけど、いわば、水たまりですから。
そうですね。巨大な水たまり。
まあ、ね、餌とかもね、そんな、あれやし。
で、湖というものがどう扱いにくいかという点をね、階段的視点から言うとですけどもね、池が多くて湖が少ないというのは、おそらくなんですが、演習によるんですよ。
大きさとかそういう。
そう、大きさと関わってくるのでって。で、大きさが何の関わりがあるかというとですね、小さな、演習、まあつまり池です、池ですね、池の周りに風光明媚やからといって立ち寄ったりだとか、ましてや湖畔じゃなくて、池畔、地畔にね、ベソ立てようかっていうふうに思います？
まあ思わんでしょうね、わざわざ、
ガラッと開けてテラスを見たら目の前5、6メートル先に向こうの岸辺が見えるっていうのって、いやそれってどうなんみたいなような、やはりその湖たるね、向こうが遥か向こうにあるような、後半に立ってこそ別荘の、風景だったりするでしょ、だから、池に現れる系というよりは、池のそばに立ち寄ったら、目撃が増える可能性が高かったのと、池だと遺体が見つかりやすいので、遺体が見つかるとお化けの話をくっつきやすいわけですよ。遺体があってんから人死んだんやろっていう物語。
出るやろみたいなん
で。そう。で、湖だと発見された遺体があったにしてみても、発見された場所がなくなった場所とは限ってないでしょう。
まあ、広いですからね。
そこに流れ着いたりするわけやから。だから、琵琶湖で遺体が見つかったからっていうのがあったにしてみても、おそらくそれは流されてそこに来たのであって、っていうとこですから、流されてたどり着いたものに怪談話が根付くかっていうと、難しいものあるんじゃないかなと。
なるほど。
思わんでもないんです。だから、階段的になんか行ってください、現れましたというのは、京都の御泥ヶ池を出すまでもなく、池系が多かったりするので、湖系のものっていうものってないわけではないんですけれども、目撃した場所が湖のそばであるということがあるかもわからないだけであって、湖そのものが怪異に大きな関わりがあるかどうかっていうのは、甚だ疑問やったり。
それでもなくはないんですね。
なくはないと思う。湖が関わってるかどうかはわからないんですけれどもね、おまけにただの湖じゃなくて人工湖やったりする場所に、東京の所沢の近くに、多摩湖っていう湖があったりするんですよ。はい、確か人工湖やったと思うんですけどね。僕、アニメーションの仕事をやってる時に、一度だけ出会ったんですけどね。
はい、
いや、多摩湖のそばを抜けて、いや、気分転換にですけどね、真夜中走るもんですから、都会のルートを通って行くのもどうかなと思うので、所沢方面に抜けていくときに、多摩湖の近くを通って抜けるというルートがあったりするんですよ。
はい、
好んでそこを通って、多摩湖周辺を通って抜けていくという、夜中なんで、会社帰っても誰もおらへんから、っていうこともあるから、ちょっとした気晴らしにという以外何者でもないんですけどね、やや遠回りになるだけに、なんですが、ここに入って出られなくなったことがあるんですよ。
どういうこと？
どういうことですか？
いやいや、走っていると元の場所に戻るんです。
おお、
あれここさっき通ったやんかっていうね。で、あれ 知ってる道も通ってるはずなんだけれどもなと思って、ずっとやってて、うん、なかなか、ずっとしばらくすると湖が出てく、見えたり隠れたりするんで、おかしいな、湖の周辺をぐるぐる回ってるわけでもないし、そんな道はないはずなんだけれどもっていう。
でもこれ以上ない目印ですよね。
うん。
うん。
うん、
それがね、走ってると、あれ今まで走ってた時には気がつかなかったけれども、出てるやんっていうことがあって、行く時と行く回と、帰ってくるときに、いつになって俺卵から離れられんねん、またかっていうのが2回、経験していて、で、これをね、他の信仰に打ち明けたときに、卵はありますよねっていう。
あ、他の人も
謎の道迷い。というのが、うん、それがね、もちろん卵に由来してるわけでもなかったりするに決まってるわけだから、さっき見た通り湖由来とは限らないと言えたりするんですよ。
そうですね、うん。でも確かに同じ道でも昼間通るのと深夜通るのでやっぱなんか違って見えたりとかすることもあるじゃないですか。
まあね。ね、で、これとは別にね、湖というのは、風光明媚なんで、今言った通り別荘を、建てる分には、息よりはずっといいという世界だったりするわけ、
うんうんうん、そうですね、眺めもいいし
ですね、うんうん、だからあの別荘でもね、まあ、山の斜面に比べりゃ湖畔の戸建ての方が高いと多分思うんですけどね、うんうん、面って大変だと思うんですけども、うんうん、で僕が昔ね、見た夜中の番組で怖いものを、はい、これ確か中岡俊也さんがやってた番組やったと思うんですけどね、当時でいうところの原初の再現ドラマみたいなもんだったと思うんですけどね、うん、ラジオじゃなくてテレビだったと思うんですけどもね、湖のそばに立っている別荘が舞台のドラマなんですよ、うん、ドラマだと言っておきますよ、いやよくできてるなと思って感心したんですけどもね、うん、子供やのに大人の仕事感心すんなっていうところですけども、若者が集まってってみんなお兄ちゃんなわけですけどね、うん、生意気な子供やな、若者が集まって俺の別荘に泊まりに来てくれって言うんで、で泊まりがてらでみんな遊びに来るわけですよ、で夜中パーティー開いてでワーキャー騒いでるっていうふうに、で終わるとね、じゃあ君あ佐々木くんはこの部屋、陽子ちゃんはまあこの部屋っていうに、かんちゃんはあの部屋っていうふうに、どうや俺の別荘広いやろっていうに、みんなが泊まるだけの部屋ちゃんとあんねんで、
いけすかんな。
うん。で、明日起きたら、どっか行こうか、みたいな、ああ、行こう行こう行こうみたいな感じで、で、翌日になったら、なあ、キアラ、ちょっと、用事思い出したから帰ってええかっていうに。あ、そうな？これに合わせて休み取ってくれてたんちゃうのって、うん。ちょっとそうやねんけれども。帰るわって、一人帰り、うん、次の日、一組帰りって、
うん、
どんどん減っていくっていうに。なんでこんなことが起こるのかなって。二組目か三組目帰った時から、おかしなと思い始めたので、
うん、
帰る時に、なあ、なんか訳があんのって、何かみんなで申し合わせて示し合わせてなんか意地悪でもしてるのって、いや違う、お前結構ここに住んでんねやろって、うん、住んでるよっていうに、せっかく別荘公邸からしばらくここに引きこもって、別荘生活を楽しもうかと思って、どうしてお前の部屋は、まあ、1階やんかって、
うん。
うん。一応ゲストハウスは上にしてるけれど、ゲストルームは上にしてるけれどもって。うん。2階で寝たら、わかると思う。え、どういうことって。いや、もう、堪忍して。みんな帰っていくって。何やねんな。結局みんな帰っていくって、はっきりした理由はよくわからないけれども、うん、お前は2階で寝たことがあるかって言うと、いや、俺の部屋は下で、うん、ゲストルームが上だからとしか言いようがなかったりするから、うん、上で何のかあんのかな。で、みんな帰ってもて、
うん、
最後の晩に、
うん、
スタート時点と同じ一人になるわけですよ。
うん、
で、一人の時で何とも思わへんかったけれども、うん、みんなが騒いだで、一人一組一組帰っていったりして、帰って、 って家の中が空になると、うん、前はそうでもなかったけど今度は寂しい、
うん
うん、しょうがない、一人で飲むしかないか、うん、こう湖見ながら飲んだりとかしてたわけですよ、
うん
うん、夜中になってギシギシ階段誰かが登っていくことが、うん、あれ家の音だけだったら上に上がっていくのはおかしいよなって、うん、周りに家がないから静かなので余計よく聞こえる、
うん、
上に上がってるやん、そのまんま階段の下まで行って上見上げても誰もいない、うん、誰もいないけれども階段が登っていくことはまだ聞こえてくる、
うん、
いいしギシギシって音が上に上がってるな、後ついていくように自分も何にも見えないけれども、まあ、一応気づかれないように自分もゆっくり登っていくって、みんながいる時は普段は全然気にならないのに一人で探りながら上がっていくと、もちろんね階段の電気つけてるんですけどもね、音だけが響くわけですよ、あこんなに階段と音したのか、キシキシキシ、もうちょっとで2階、何段も上がってないです、うん、もうちょっとで2階ってなるときに、いやいや待てよ、そういえば2階に上がった後あの音はどないしたんやろ、うん、と2階に上がりきる前にふと立ち止まって、うん、あの音の主は2階のどこに行ったんだろうと思ったときに、うん、ふっと頭に思い浮かんだのが、お前2階で寝たことあるか、
うん、
ああ1階でしか寝てない、そうやな1階がお前の部屋やもんな、いや2階で寝たら分かると思うよというのがふっと頭をよぎった、やめとこう、上に登ったらなんか見るかもしれん、
うん、
見たらすまれへんやんか、怖いやん、うんうんうん、
他のみんなみたいに変えるわけにいかないですからね、
知らないまんまなら知らないままで、まあええか、
うん、
と思いながらトントントントントンと降りて、さっきよりも酒が濃くなるものをぐっと煽るけれども、うん、ちっとも酔わない、
うん、
飲めば飲むほど冷めていくみたいな感じがするってに、上が気になってしょうがない、ね、自分の今飲んでる上が2階やから、
うん、
というか1階の上全部が2階だから、
うん、
何かあんのかな上、
ね、
まあもう目撃する人間はいないんだけれども、うん、と思いながら、いやこんな風景が、場所の別荘校ってこんなことだったらかなあな、上が怖かったらどうしたらええんやろうと思った、その時ベランダの上からバサッと逆さ釣りの女の人が落ちてきて、なぜ上がってこないの、というところで終わる、あよくできたドラマ
確かによくできたドラマですね、
うん、これにね、あ怖い話とはこういうもんなんや、怪談じゃなくて、
うん、
怖い話とはこういうもんなんやっていう風に、うん、ここにね怖さだけに特化して、うん、怪談とは別に怖い話というジャンルを築いた僕がどっかいるんです、
うん、
よ怖くなるための要素でできまくっているっていう、
うん、
湖の湖畔には何もないんです、
うん、
そういう話が出てこなければならないものっていうのと、うん、追っかけていくと分かるけれども、
ええ、
何の理由もなく窓から下がってきて、ねえなぜ上がってこないのって、いや上がったらどないやっていうねっていうに、うん、みんな上がったかおかげに逃げてたかもわからないけど、なんで2階だけやねんっていろんなことがあったりするわけですよ、2階に誘導する撮影もやってるわけやから、
ええ、
うん、階段としてはよくできているというふうに思われがちですけれども、
うん、
これは話としてよくできているので、怖がらせるために特化した要素のストーリーとしてまとまっているので、僕のカテゴリーで言うと怖い話なんですよ。
確かに怖い話。
うん。怪談として紐付けるためのバックボーンがなさすぎるわけですね。これ、つまり、何が言いたいかというと、どこの湖でも構わへんし、2階建ての家だったらどこででも使える話とも言える。
そうですね。
でしょ、うん、その場所に特化したものというのがよくわからない。
まあ、海沿いの家でも別にいいわけで。
そうですね。うんうん、
これアメリカの方からですよね。ニューヨーク州じゃないですか、
はい、そうです、う
ん。そうですよね。ロチェスターの、そばだっていうんだけど、うん、これを言ってくるなんてね、なかなか、するんです。僕も100キロ近くよりももうちょっと近くまで、カナダ側の、ナイアガラの川の向こうでイベントがあったので、すぐ近くまで行ったんですけれどもね、うん、行きたいって言ったら国境越えなあかんねんぞって言われて諦めたんですけれども、うん、アメリカの方なら、ね、アメリカの都市伝説をまとめた人で、ブルンマンという人がいるんですけど、うん、いわゆる日本でも、移植されて定着したベッドの下の包丁男。
はい、有名ですよ。
アメリカで斧やったかな、
うん、
うん。あれと同じ匂いがするっていうふうに、すごいリアルにできてるに見えながら、どこの街でも通用するように、話の構成ができているっていうところが、まあいいなと思うんですよ。で、こういう話と出会わないと、なかなかね、収集するものはカテゴリーをしたいですから、カテゴリーとして怪談と区別、いや喋りゃ怪談ですよ、うん、で怪談だって主張すれば怪談だと思うんですけれども、うん、僕が言いたいのは体験者が不在やっていうところなのと、話の骨格だけでできていて、うん、ディティールがあんまりないわけですよ、うん、女が逆さまにぶら下がってって、ほう、逆さまで顔が見えたとするならば、その人はパンツ姿でスカートじゃなかったんですか？スカートだったらバッサリと被るから、うん、いや幽霊だから、うん、スカートはそのまんまだって言うんだったら、まあそれでも構わないけども、うん、それなら重力に逆らって普通のまんまの何スカートであったら、うん、そっちも恐怖なり得意な点で語られるべきだよね、うん、何より髪の毛は、うん、どうなってたんだというところで、うん、バサッと女が逆さずりになって、なぜ上がってこないのっていうに、怪のアイデンティティは2階に上がってもらうことなの、
うんうん、
っていうふうに思うわけだから、一番はっきりしているセリフの部分のディティールの意味がわからない。
確かに意味がわからないですね。
何、人が上がってきたら報われるんかお前みたいなとこだったりするけれども、違うわけでしょっていうふうに、現に出会った人間はビビって出てったわけですから、
うん、
うん。だから一人一人が、出ていく。っていうシークエンスに一役買ってたりはするわけですよね、
うん、
で理屈から言うとおそらく新築ではないわけだから、
うん
うん、あんたが買う前から噂あったんちゃうんかとかって、うん、もし実際の話だったらいろいろついてくるわけ、
う
ん
はい、
ですよ、
ね、
湖で死んでやったら湖で 出とけやみたいな思わんでもないしねっていうところだったりするんけれどもっていうところで、うん、わあ、怖いな、よくできていてということ以上のものではなかったんですっていう。はい、確かこれね、恐怖っていうタイトルの番組やったかな。なんか そんな感じだったりするんですけど、小学生の僕がすでに怖がりで怖くてしょうがないんねんけれども、怪談ではないな、っていうふうに思った一つのきっかけが、この、湖畔の別荘というシチュエーション、これ湖の横でなければ成立しないロケーション階段だったりするっていうようなものとして印象に残ってたりはします、うん、取材の匂いがしないってこんなきっかけで、でこれ面白いやんかで丸まんま受け取る人もいるわけですし、うん、今こういう階段の絶頂期かもしれない。
あ、まあ別にそれならそれでいいですよね、全然変に実話とかつけんと、ね、
う
ん、
そう
別に
怖い話をやってくださいって言ったらこれやらいいなと思ったりするんですけど、ほんまなんですかって言われたら本当でなきゃいけないんですかって話、
うん、まあ例えばそのクリスタルレイクから端を発するね、13日の金曜日だってあれは今度まあホラー
ですね、ホラーですからね、あれは。
アメリカはね、湖のそばには別荘がいっぱいあるとこなんで、うん、日本みたいに点々バラバラというよりは、うん、割とレイクシティがあったりするので、結構絶好だったりしますよね。
なるほど。
湖イコール殺人鬼のイメージがありますね、僕らやったら。
で、キャバ嬢とかもね、確かあって。
もうなんか映画のね、もうなんか影響を受けてるからね、
うんうん。そういうところでも思いつかれたんですかね、うん、もしかしたら。
うん、湖で起こる一晩の、教授っていうことがぴったりなのと、
うん、
右100メートル家がない、左100メートル意味がないところにあるモーテルで起こること、うん、まあどっちかやったりするわけですけども、多人数が迷い込むモーテルと、うん、いろんな人間が泊まってる湖畔の街みたいなところ、うん、どっちも似てますよね、うん、 どこ行ってももう助けるところ、助けてもらう場所がないっていうところと、少なくても湖は逃げられへんわけやから、割と一方通行的なところでっていう。
で、携帯も圏外になってくれれば、うまくね、連絡手段もできないと。
湖の真ん中で船とか乗っとったらね、怖いやろうしね。
まあ、成立はしやすいですわな。
うん。湖は大きさ、大きいであるがゆえに、うん、何か大きなものが隠れたり忍んだり、上から上がってくる分には、まあ、いいですけれどもね、うん、というところですけども、そんな怪異が、起こるんやったら、人のらんところに登ってってくれや、上陸してくれやと思うわけですよ。わざわざ人から、
確かに。
人のいるところに、いちいち上がってくるのはいかがなもんかな。
怖いやんけど、ということですよ。
うん。ホラーも怪談もそうですけれども、というか、ホラーが、特に顕著ですけども、うん、ホラーがの最大の敵というのは警察ですからね。
うん、ああ、そうですよね。
うん、で、うん、なんでそんな、なんかこう、なんかもう夢も希望もなく警察っていうのっていうとこだったり しますけれども、うん、いや、それはね、ちゃんと給料もらっていて、事件を解決するまで徹底的に、闇を暴くっていう組織に追いかけ回されるのって、ホラー得意じゃないんですよ。
うん、ですよね。うん。
その連中に。うん。うん、だから、冒頭に警察官がガーッと入っていったら、すごい惨状の跡がいっぱい残っているけれども、しかしこれほどの惨状がありながら、犯人はどこへっていうところから始まってくれた方がいいものであったりするんです。
うん。
うん、つまり警察が入る頃には、もぬけの殻やっていう、描写が、比較的、好んで使われたり、重要なキーワードとして使われるということは、ホラーは警察が苦手なわけですね。
うん。
うん。集団でうわーって、鉄砲が声を上げても何でもなくて、集団でうわーっとやって、一人見つかって、ナイフ振り上げたただに、おいみんな来てくれってやったら、ドカドカドカドカドカッと人に集まられて、周囲ガーッと非常線張られて、ライトバーンって出されたら、包丁持ったまま、いやいや、そこまでのことはしてもらうんでもいいんだけどねっていうふうに思ったりするのと、僕どこに逃げたらいいのって言ったら、おとなしく捕まれっていう存在ではなかったりするわけですから、うん。建国が、まあ、建国から、240年ぐらい経ってるアメリカにしてみたら、
うん、
移民の国ですからね、もともと持っていた伝説がありません、
うん。
うん。古くから伝わるものというものが何にもありません。
うん、
だから、どの町でも通用するという都市伝説が根付きやすかったりすることと、全くそんなものと無縁の、空飛ぶ円盤やとか、
うん、
森の中のビッグフットみたいなものやとか、あるいは湖から出てくるチャンプみたいなもんがいてくれた方が、ちょっと住み心地がいい国であったりするんじゃないかなと思うんですけどもね、うん、そうじゃないものはネイティブな人が全部持ってます。いわゆる、僕が、あえて、もう長年の夢が叶った瞬間のナバホの人みたいな、うん、
別冊で話してますからね。
その通り、みたいな。
ダボ法則。
ほとんどアメリカにあるものの昔からのものは、この人たちが持ってますっていうところですから、うん、むしろ白人が持っているものは、この人たちを虐待した残り跡やとか、うん、南北戦争の後の残り跡の幽霊団ということの方が、アメリカの怪談的にはふさわしい匂いがしますね。
あ、まあ、日本じゃちょっとなかなかね、湖での怪談は成立しにくいんですよね。
まあ、多分ね、うん、ないとは言いませんけれども、うん、湖そのものに現れるわけではないので、うん、湖がテーマとはいえ、湖畔でしょ、
うん、
っていうふうになる。なぜならば、目撃がなければ、階段は成立しないので、
うん、
と思うので、目撃のしやすさ、視野に全部入るという大きさから言って、池の方がたくさんあるし、
ね、
日本は馴染みがいいんだろうなと思います。
海外の方からのお題で、やっぱり、まあ、国土の違いとか、あと生活習慣とか、うん、だから、まんま日本に当てはめようとすると、やっぱこういうふうに難しいんでしょうね。
うん、アメリカみたいにね、なんかこうね、湖と観光と結びついてたり、どうのこうのっていうのは、うん、まあ日本でもそうなんですけども、
うん、
日本ってそんなに湖のそばに住んでるとか、
うん、
いわゆる水、ザ、湖畔のな、うん、波が打ち寄せてるところまで人が、ギャギャ来て、
うん、
夏冬も構わず人がいるかっていうと、案外そうでもなかったりするので、湖の階段が少ないからこれまでお題になかったんですよ。
うん、あ、そうですね。
そうか、そういうことか。
うん、納得です。
じゃあ、告知いきます、
はい。はい。そろそろ行きましょう、告知の方、ね。
松山勘十郎はですね、はい、来年一発目の、大衆プロレス松山座の公演は、2月4日、2月4日の3時から、日曜日の3時から大阪行くの区民センターで行います。出演者や、対戦カード等もまた随時、決定していくかと思いますので、料金等の詳細は、松山勘十郎で検索していただければ、ブログや X 等々出てきますので、ぜひ、松山勘十郎に会いに来てください。生で動いてます。よろしくお願いします。
日月陽子は日月陽子で検索してください。いろいろつかめると思います。
木原くんは4日後の12月17日、新宿四ツ谷三栄町というところで開かれるオーディオコメンタリー映画祭というのにですね、自分も出ている、女優のしじみさんという人に誘われて、オーディオコメンタリーやってくださいっていうのに出演しますので、12月の17日に、出演の予定ですので、よかったら会いに来てください。
はい。
で、佐々木はですね、今週の土曜日16日にですね、神戸新海地のパルシネマ新公演で、不条理ホラーの夜と題した、ホラー映画3本立てのオールナイトがあるんですけれども、そこに古本四つ目出展いたしますので、パンフレット中心に持っていきますから、皆さんぜひ来てください。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
メールの宛先は階段アットマーク jocr.jp k-a-i-d-a-n アットマーク jocr.jp。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。